日本がですね、古代日本っていうのがまずまあ国家って言いますか、国家というのが必要かっていう問題がありましてね、この前の時にお話ししましたけど、中国のように非常にこう殺し合いの多いところはそれは国家が先に発達します。国家が発達するとか武器が発達するというのは本当は文化とは関係ないんですが、ほとんど歴史学者っていうか、まあ歴史学者のことを言いますとね、反発を食らうのであまり言いたくないんで、何か文化は国家ができないと文化ではないみたいなことを言う歴史の方もおられるんですね。だけどもともとは戦いがなければ国家っていうのはそれほど発達しないと思うんですが、まあ典型的な例としてアイヌを出しましたね。アイヌは酋長と普通の人の2階級しかいない、そして戦争もない、まあ、戦争のないところっていうのは大体において国家は発達しませんね。ですから国家が発達するというのは文化ではなくて、むしろ殺戮によって国家が発達するというように考えた方がいいんじゃないかと思うんですね。それで日本は天皇陛下とそれから国民ということで、あまりその間に貴族もない、軍隊もそれほど多くないわけですね。これは後のいろいろな政変というのがありましたけども、まあ誰が誰をその刺したとかなんとかっていうぐらいで政変が起こってるということを見るとですね、まあ、軍隊もそれほど組織されてない、貴族階級もそれほど組織されてないということを示しておりまして、これは非常に平和な時代であったと、まあ、いうことが、日本は非常に平和だった、平和であるということが国家のこのその成立っていうか国家が大きくなるということも防いでおりましたね。それからもう一つは家庭ですね。家庭っていうか人間の社会における単位をどうするかっていう問題、これがもう一つは社会を大きく規定します。現在の、まあ、皆さんの頭に入っている歴史のように、源頼朝がどうなったとか徳川家康がどうなったっていうことに、まあ、興味の中心がありましてね、それは本当にこうその当時2000万なら2000万3000万人なら3000万人の日本人がいた中で、わずか本当にこう上位の200名ぐらいがどういう人たちだったかとか、どういう生活したかとか、もっと厳しく言えばですね、わずか 2,3 人の人の性格がこうだったとか、親子関係がどうだったということを歴史として議論しているわけですが、これが本当に歴史かというのは僕はちょっと疑問に思うんですよね。それは歴史じゃなくてゴシップか、なんか我々が今でもですね、タレント、テレビタレントなんかの人生をまさに、普通の日本人の平均的な人生のように言う人がいるんですけども、まあ、そういうのと同じような類ではないかというふうに思うんですね。まあ、そういう点で、古代日本のこの、まあ、なんていうか日本人の生活の仕方の単位として、やはり、家庭というものを中心にしたっていうことが歴史的には明らかだったと思うんですね。ただ例えば戸籍ですとね、戸籍がはっきりしているのはおそらく飛鳥時代の前には戸籍があっただろうっていう言うんですけども、現在の歴史的に明らかになっている戸籍はですね、支配層が民衆をこの管理するためのそういうための戸籍というものを問題にしたわけで、本当にこの住んでる人たちが何を単位に自分たちの人生を考えていたかということについては、ほとんど記録もないからかもしれませんが、研究も少ないんですね。それですからなかなかそれを断定することが難しい。これは私もずっと学者でしたから、学者というものの弱みがありましてね学者は調べてですね、おそらくこれじゃないかなと思っても具体的な証拠がないとなかなかそれを論文にしたり著述したりお話をしたりすることがやっぱり学者ですからできないわけですね。私は、学者を終わって我々自由な立場になったり、自分の本当の専門の領域以外のところでは比較的科学的な類推方法とか、知識を利用してですね、大体これはこういうことだったんじゃないかっていうことを、まあ、我々フリーな、まあ、言ってみれば文化人っていうんですかね、まあ、そういう立場で言うようになって、まあ、それがまた現在では批判されたりしてるわけですが、まあこれは東大のね、僕の親しかった東大の工学部の学部長が定量的であるとか証拠があるということにこだわるのはあまり大したことではないんだって言っていただいてるのでまあそういう偉い人が言っていただいてるので、まあ一応言い訳はあるということなんですが、 まあそういうことなんですね。それで結局のところですね、おそらくきちっとした証明ができないんですけれども、まずその状況証拠としてはですね、ほぼ飛鳥時代ぐらいまでには戸籍のようなものが単位で家庭が成り立っていただろうと思われること、それから、平安時代までは少なくともですね、男性に制約があって女性は制約がなかった。例えば平安時代ですと、私は旧正規委員会なんかに所属してたんですけれども、男性は軍隊に出ること、それから土地を耕すこと、それから漢字で記録文書を書くことっていう3つしか許されてない。あとは衣食住にしてもですね、それから小説を書くにしても全部女性にしか許されてないというか、女性はまあオールマイティである、そういう事実がずっと長くありました。これは現実的に紫式部とか清少納言とか泉式部っていうですね、西暦1000年頃に活躍する女性が出てきたのは世界広しといえども日本だけなんですね。ですからこういう日本だけっていうのにもう少し注目してですね、歴史の研究が行っていただければですね、そういうなぜ紫式部が千年に出たかと、僕は家庭の構造、女性の地位、そういったものに対する日本社会というものが大きく貢献したと、これ当然ですけども貢献したというふうに思ってるんですね。それから戦国時代あたりに入りますとね、室町から戦国時代ぐらいに入りますと、武家の奥さんの手記みたいなのが少し断片的に残っておりますが、それをこう見ますとですね、やっぱり相当な地位を持っていたと、いわば山の神ですね、家庭内のことはかなりの力を持っておりまして、もちろん衣食住やってますからね。ですから例えば夫婦喧嘩の時なんかは、そんなことあなた言うなら、もうあなたに食べさせないわよというようなことを言ったりですね、それから江戸時代のものには旗本がですね、奥さんも亡くなり、女中さんが暇を取って女手が亡くなったらもう男子厨房にいらずということで、台所に入れないものですから、そのまま自殺したというようなですね、記録もあるっていうか、なんかおかしい記録じゃないかと思うようなものもありましてですね、女性が相当な地位を持ってた。これと中国とかヨーロッパの古いものを見ますとね、私から見ると女性が奴隷みたいに使われてますね。男の命令だけによって動くと、日本の場合はですね、同じ命令でも命令のような形をとって、実質は女が力を持ってるんだけどって、こういうふうな2段階のやり方ができるんですけども、日本以外の国は比較的直接的でですね、霊俗していた感じがします。それがですね、例えば、いろんな証拠を状況的に集めて論述しなきゃいけないんですが、紫式部が源氏物語を書いた後ですね、日本以外の外国の女性が小説を書いたのは670年後の、ほぼだから700年後のフランスのアフラベーンっていう作家がいたわけですが、この方が小説を書いたわけで、約その差が700年開いておりますし、このアフラベーンですらですね、夫が亡くなってからしか書けなかったというふうに記録されておりますが、それは結婚生活で妻がヨーロッパにおいていかに隷属的であったかということを示します。それと日本人で、武士でですね、夫が戦争で命を落としたと、武士ですから戦争で命を落とすのは普通にあることなんですけども、その戦争によって命を落とすってことは普通にあったわけですが、それについてのその後のその家庭の処置というものがですね、相当奥さんがですね力を持っていたと、いうことも言えるわけですね。ですから大変に素晴らしいというふうに思います。それで家庭というものを中心にした現代でもですね、この現代も非常にこう西洋のこの男女差別の、西洋が男女差別ですから、西洋の男女差別の悪い風習が入って、何か結婚してもですね、財布が各々別々であるとか、夫だけが働いている時に夫が妻に生活費を渡すという非常にですね、階級的な差別的な取り扱いが行われておりますが、もちろん日本ではよく知られたように、外で旦那が働いてきたら、旦那の稼いだものは全て 100% 家内に、奥さんに渡すということで、それからその後に、 奥さんから旦那にお小遣いを渡すという、そういうですね、日本特有の風習っていうのが、最近京都府の調査を調べてみたら7割から8割がやっぱり今でも基本的にはそうであるということで、日本がいかに家庭を中心に物事を組み立ててきたか、また女性の地位が非常に高かった、これは世界広しといえども、これもですね、その国のトップの神様が女性であるっていうのは、僕のあれでは主要国では日本だけですね。どの国でもジュピターだとかアンとかつった筋骨たくましい男が一番上の神様にいます。キリスト教のことを悪く言うわけじゃありませんが、やはり天に増します我らの父よであります。もちろんイエス・キリストも男ですし、お釈迦様もムハンマド様も全部男ですね。これの中でただ一人アマテラス大御神という女性がですね、女性のトップにいる。それから日本国を作った神様イザナギイザナミであって、これは夫婦の神様でありますが、その物語を読むと常にイザナミ、つまり奥さんの方が主導権を取っていると、旦那のイザナギっていう方は心優しくていつもサポート役に回っているというところから見てですね、日本人がいかに女性と男性とが共存して、まあ今でいう共同参画するためにはどういうシステムがいいかということを考え抜いたということですね。今の日本人というのはそういう点非常に浅はかで、女性と男性が同じことをすれば男女が楽しい人生を送れるというふうな錯覚をしておりますが、もちろんそうではありません。体の作りがそうですからね。私がよくテレビでですね、武田先生は男女差別だなんて言われて男女同じことをしなきゃいけないっていう主張をする、まあ、非常に女性の党首がいましてね、同じことをしなきゃいけないんですかって僕はその女性に一回言ったことありますね、テレビで。だったら私にまず子宮をつけてから言ってください。人間で一番大切な仕事は子供を産むことですが、私は子供を産めませんと。子供が産めないのにあなたと一緒に同じことをするってことはできないじゃないですかと、まあ、いうふうに言ったことがあって、まあ、その人は唖然としてですね、その女性は唖然として黙ってしまいました。もちろん僕の言うことを感心して黙ってくれたんじゃなくて、この人はアホじゃないかと思って黙ったんじゃないかと思いますが、私に言わせれば子供を産んだり子供を育てるってことがいかに人間社会にとって大切かっていうのは言うまでもないと思うんですよ、僕はね。当たり前ですよね。子供を産み子供を育てる人がいなければ、人間っていうのは一代限りで絶滅しますからね。それを僕らはサポ男はサポートしてるわけですから。だから結婚したら男性は妻から派遣労働者として外に派遣に出る。それに契約があるから、つまり結婚自体が契約である、結婚自体が契約であるということは、基本的に日本社会っていうのは家庭を中心に、夫婦とか親子、それを中心として社会人生を送るということになっている。だから戸籍が重要であり、まあ、戸籍っていうのは世界で日本しかないと言ってもいいんですね。これは日本の戸籍よりか中国の戸籍が早いなんていう人がいるんですけど、それは戸籍の概念が違うんですね。中国の戸籍っていうのは、政府が国民をコントロールするための戸籍であり、日本の戸籍っていうのはそうじゃなくてですね、思想ですよ、戸籍っていうのはそうじゃなくて、それを真似て奈良時代とかそういうのに中国風の戸籍っていうのもできてはいますけどね、日本で。だけど日本の戸籍の概念、日本国民の戸籍の概念っていうのは、個人単位で生活をするんではなくて、家族単位で生活するんだということとですね、それからお母さんの労働契約とかそういう契約は、社会契約は結婚とか戸籍によってできるんだっていう概念がありまして、その概念に沿ってですね、いろいろな生活が行われ、山の神と言われ、給料を全部奥さんに渡すという現在の風習に至っているということになりますね。したがって社会制度としても天皇陛下を中心とした平等な社会、それから、家庭生活の個人の生活においても家庭を中心とした男女平等な社会、これを作ったのが日本であるということで、ものすごく進んだ制度を2000年前に作っていただいた。だから日本の女性は幸福であり、その幸福な日本女性と一緒に暮らした日本男性も幸福であったということが言えると思います。非常に優れた社会制度だったということが言えますね。個人を中心とした社会なんていうのは本当に愚劣で、戦争が絶えない社会であります。